主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時ファリサイ派の人々と数人の律法学者たちがエルサレムから来てイエスのもとに集まった。そしてイエスの弟子たちの中に汚れた手、つまり洗わない手で食事をする者がいるのを見た。ファリサイ派の人々をはじめユダヤ人は皆昔の人の言い伝えを固く守って念入りに手を洗ってからでないと食事をせず、また市場から帰った時には身を清めてからでないと食事をしない。その他杯、鉢、銅の器や寝台を洗うことなど昔から受け継いで固く守っていることがたくさんある。そこでパリサイ派の人々と律法学者たちが尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず汚れた手で食事をするのですか。イエスは言われた。イザヤはあなたたちのような偽善者のことを見事に予言したものだ。彼はこう書いている。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。あなたたちは神の掟を捨てて人間の言い伝えを固く守っている。それからイエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。みんな私の言うことを聞いて悟りなさい。外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すのである。中からつまり人間の心から悪い思いが出てくるからである。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、暴食、妬み、悪行、傲慢、無分別など、これらの悪は皆中から出てきて人を汚すのである。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書は、イエス様がこのファリサイ派や、律法学者たちの、偽善的な行いを、激しく、批判しているところです。立法では、汚れた手をですね、この洗って、食事をするということが決められているわけですね。日本ではあんまり見ないですけど、実際今もイスラエルに旅行に行くとですね、そのユダヤ人の正統派が行くレストランの入り口には必ず手洗い場が必ず設置されていて、でそこで手を洗ってから食事ができるようにということが、今でも実際定められて、実践されて、います。もちろんそれ、衛生上考えてももちろん手を洗った方がいいわけですけど、でもイエス様のポイントはやはり外面的なことを掟をこの守るということよりも、自分自身の心ですよね。内面的な心の置きどころの方がもっと大事ではないか。確かに、いくら外面的なことを守っていても人間の心の中にある悪い思いですよね。盗みとか殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、飽食、妬み、何かそのような人間の心の中にある汚れのことをもっと私たちは意識するようにというふうに、イエス様は言ってるわけですが、これは本当その通りじゃないかなというふうに、今でもやはり思います。私たちの、時々東京の街歩いててもそうなんですが、特にこの辺りですね、麹町なんか散歩していても、もう綺麗なビルばっかりでですね、表向きは非常に綺麗なビルが延々と続いてますけど、でもなんかそれを見ていて思うのは、なんか人間の心がないっていうんですかね、このただ綺麗なだけで、なんかそこになんかもっと大切なものがあるはずなのに、なんか欠けてるような、東京の今の街並み見てるだけでも外側だけ綺麗にして、なんか中身がないということを、やはり感じたりすることは、実際多いです。 私たちがやはりこう内面ですよね、内面的な自分の心の置きどころが、まあ、どこにあるのかということ、まあ、そこから私たちのこの生き方というか外面的な在り方をやはりまあ正していくというか、もちろん何でもいいというわけでも、外面的なことも何でもいいというわけじゃないですけど、やはりこの心から大切に、心をまず整えて、まあ、そこから出発するってことは非常に大事なことじゃないかなというふうに思います。まあこの夏に、まあ、個人的に一番、まあ、感動したっていうかですね、嬉しいなと思ったのは、まあ、皆さんもご存知でしょうけど、8月の初めぐらいでしたか、スーパーボランティア あのおじいちゃん、小畑春夫さん2歳児の男の子が、いなくなって、まあ、警察官総総役場の人総出で3日探して見つからないのに、まあ、彼が来てたった20分でですね、その赤ん坊、まあ、2歳の子供をまあ見つけたわけですが、まあ、でも彼は別にそれだけやってたわけじゃなくて、まあ、今も広島の豪雨の被災地のところでボランティアをしていてですね、65歳からずっとボランティアの活動をまあされていて、まあ、テレビに何回か出てきましたけど、まあ、着てる服はボロボロで、まあ、当然作業着をね着てるわけですが、でも彼の何が感動するかっていうと、やっぱりこの心がけだと思うんですよね。心の置きどころ、やはりこう有名になりたいとかお金儲けとか全くそういうことにとらわれてなくて、純粋に人を助けるっていうですね、そのすっきりしたこの心がこの外面に現れているので、まあ多くの人はまあ彼の行動を見て励まされたっていうかですね、まあ日本にもこういうおじいちゃんがいて、まあ何か心が温まるようなことがあったと思いますけれども、でもやはり彼なんか見ててもこのまずは心がけと、その心から出る困ってる人をまあストレートに助けるその行動力、心と行いがこう一つになってるわけですよね。でイエス様の望みもまあやっぱりああいうものだと思いますね。この心と行いが一つになって、この愛する人を助けるこの思いやりの心を持って生きていくという、まあ、それをイエス様がまあ望んでいたというふうにやはり言えるのではないかというふうに思いますね。まあ、今日は最初も言いましたけど、このエコロジーを大切にする、この地球環境を大切にしましょうという、ことをまあ祈願して意識する、日曜日にあたっていますけれども、一番大事なのは何なのか、このエコロジーのことを考えてですね、実は僕はエコロジーのことを考えれば考えるほど、実はもう今日の福音書のことになるんですが、やっぱりね、心の置きどころだってやっぱ思うんですよね。平安な心、何かこう澄んだ心を持って生きていくっていうことがエコロジーの、まあ、一番大切な、もちろんそのね、何かこう物をなんか無駄遣いしないとか外面的なことももちろんそれに伴って大事ですけど、まずはやっぱり心の平安と、自分の心をもう変なもので毒さないようにするっていうんですかね、まあ、昔だったらしょうもないテレビ、今だったらまあどうでもいいネットとかなんとか、まあ、そういうものでなんか自分の心を例えばまあ怪我してしまうこと自身がもうエコロジーに反してるんじゃないかというふうにまあ強く思います。自分自身の心をまずは清めて平安に生きていく、でそれが生き方になって現れていた時に、私たちは本当にこの地球環境を大切にする生き方に、まあ、つながるのではないかと思いますね。心と行いと、そして自分の生活スタイル、それが全体的に神の御心にかなう、本当の意味で自分の体だって自分の心だって神様の被造物ですから、まあ、そういうところを大切にすることが全て
何かこうリンクしてるのじゃないかなというふうに思います。まあ逆に言えば、まあ、逆かどうかわからないですけど、まあ今は本当に毎年毎年自然災害が毎年のように悲惨なことがですね、日本国内でも頻発してるし、海外でも、まあ、ちょっと前ケララですね、インドのケララがもう壊滅的なあの 大水でやっぱ豪雨災害でやられてますけれども、まあ、そのようなことがやっぱ次々起こる時代になっちゃいましたが、もちろんそれに対する何か対策をですね、堤防を作るとか雨が降っても大丈夫なようにとかもちろん考えるなきゃならないですけど、まあ、それはまあ私の推測かもしれないですが、まず私たち一人一人の心を正す、私たちの心を本当に平安な神様の御心にかなう、そういう心に何かこうなっていく努力を怠れば怠るほど、つまり人間の心が荒れてすさんでめちゃめちゃになればなるほど、なんかこの自然も狂ってくるんじゃないかというふうにもちろんそれは自然科学的にどういう連携があるかもちろんあの証明はできないんですが、でもなんか全部がリンクしているような、私たちの心がすさんですさんでですね、それでもどうでもいいものでごまかしたり、お酒飲んだりなんとかんとかで、まあ、そういうことでやればやるほど、なんか大自然もすさむ、社会もなんかすさむような、まあ、気がします。私たちはまず神の恵みによって私たちの心に本当の平安を、本当の喜びを生きていく恵みが与えられている。でそれをしっかり受け止めて、その平安な心と喜びを自分自身の毎日の生活に生きていくか生かしていく、まあ、それが今の自然災害をなんていうんですかね、ストップするための遠いようだけど一番近い近道ではないかというふうにやはり強く思いますね。もちろん災害があれば、あの小畑さんのようにもうボランティアに行って助ける人も、まあ、これからもずっと必要ですけど、まあ、みんながみんなもちろん、はい、ボランティアできるわけではないでしょうが、私たちの周りにある、まあ、小さな苦しみや痛みに対しても愛の心を持って接するならば、まあ、それがもう本当に地球環境というか、この世界に平和と自然の調和をもたらすことにやっぱりつながるような気がしますね。あの小畑さんのようにみんながなれるわけじゃないですけど、でも自分なりにやはりすっきりした平安で、この落ち着いた心でこの周りの人に愛を実践していく、まあ、そのような小さな積み重ねを私たちが積み重ねていくならば、やはり平和で幸せな社会を作っていけることがやっぱ可能ではないかと思いますね。まあ、祈りとともに私たちの心からの小さな実践を積み重ねていくことができるようにですね、改めてこのミサで願いながら、この自然が守られ、人間の命が守られるような、そのような生き方をみんなで作っていけるように実践してい、いけるようにですね、祈り、そしてそれを生きていきたいと思います。